毎月公開中の新作映画についてネタバレ上等で語り明かすパラキートシネマクラスの時間が今月もやってまいりました。お相手はライターの鍵和田と
広瀬淳です。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう早速今月取り上げる映画について紹介していきたいと思います。
お願いします。
今月取り上げる映画は、黒沢清監督の最新作蛇の道というタイトルになります。で、まあ、例によってあらすじを説明していきたいと思います。まずこれは、黒沢清監督が1998年に監督した同名タイトルの映画のセルフリメイク作であるということが一つポイントで、その作品は、主演は相川翔ともう一人の男を香川照之がやっているのですが、で、まあ、今回そのセルフリメイクの大きな違いとしてはフランスが舞台になっているっていうことと、相川翔を演じていた謎の男の役を今回は、柴咲コウという女性が演じているっていうところがまず大きな違いですが、まあ、それも含めてあらすじを説明していくと、8歳の娘を殺されたアルベールという男の人がいて、まあ、これはリメイク前のてかオリジナルだと香川照之がやっていた役なんですけれども、その彼はフランスで精神科医として働く柴咲コウと協力して、自分の娘を残殺した、犯人を探し出そうということで、まずとある団体の関係者を、まあ、拉致監禁して、犯人は誰だっていうようなことを聞いていくと。で、まあ、そういうことが繰り返されていく中で、まあ、ある一つのこう衝撃の真実に向かっていくっていうような話になるかと思いますけれども、広瀬さんは今回はいかがでしたでしょうか。
はい、面白く見ました。とにかく黒沢さんのね、新作は3本
そうですね
あって、全部見るのはなかなか大変かもしれないんですけど特にチャイムはね、配信の携帯が、ね、ちょっと変わってるんで、見れる人と見れない人がいるとで、それに対してこれはね、普通に公開される作品なんで皆さん見れると思うんですけど、まあ、やっぱり影山さんがおっしゃった通りね、98年でしたっけ、98年の蛇の道、と、まあ、比較してみるっていうのは、まあ、一つの方法ですよね。で、まあ蛇の道の方は、まあ、でも簡単に言うと、僕の中では、まあ、ピン送りに代表される、ピントが合ってないと、ピントの合ってない絵が導入されたと、まあ、ただ単に 前回の蛇の道との比較においてだけじゃなくて、黒沢さんの作品仕事の中でも珍しいぐらい、まずピン送り、フォーカス送りっていう、まあ、一つのショットの中で2人の人がいた時に、あるいは2つのものがあった時に、一方にピントを合わせてたんだけど、一方をピントに合わせて、その時はもうかなりもう一つの方がボケてると。でそれを今度はこうピントをその変えて、ボケてた方にピントを合わせて、ボケてないピントが合ってたところをぼかすっていう、そういう手法がまあるんだけど、というね、日本語ではのピン送りっていうとか、フォーカス送りとか名前で呼ばれてて、まあ、英語ではラックフォーカスというふうにまあ言われるものなんだけど、まあ、それを全面的に対応した作品で、これ同じ撮影監督がだったんですよ。ダゲログタイプと今回の作品は、ダゲログタイプの女と今回の作品は同じ撮影監督だと思うんだけど、僕ちょっとダゲログタイプは今回ちょっと見返しとかなかったから、その観点からちょっと分かんないんだけど、ダゲログタイプでもこんなにたくさんのピン送りおよび画面内でボケたところがあるっていうのは、 まあ、してなかったんじゃないかなっていう、ちょっと分かんないけど、でもどっちにしてもあの98年の蛇の道はあの田村正樹さんが撮影で、あの田村さんの、まあ、もうそもそもの対してあの照明もそんなにこうし基本自然光って言ったらいいのか分かんないけど、うん、まあ、照明もそんなに複雑な照明じゃないところで、その、もう全基本的には画面全体にあの等しくフォーカスが当たってるっていう絵で、もちろんすごい田村さんのも、まあ、田村さんその98年田村さんっていうのはさ、もう田村さんの絶頂期っていうか、うん、もう日本映画を田村さんがもうほとんど一人で似合ってるぐらいの感じの時期で、まあ、黒沢さんと田村さん組み合わせこれとあの組むの瞳だけなのかな、うん、はい、なんだけど、まあ、とにかく田村さんだし、ちょっと田村さんのその頃の青山真司とかとやってるとか、諏訪さんだっけ、諏訪さんとかもそうなのかな、うん、あとあの川瀬さんとか、はい、ちょっと違う感じもしないでもないけど、うん、まあ、とにかくやっぱ広い絵で、まあ、全部に、まあ、ロングショットで、うん、あの全部のところに焦点が当たって、うん、でそれで、まあ、それに対して今回のやつは、まあ、本じゃないのね、だからショットが当たってるところが当たってないところが一つのショットの中にあると、うん、で、まあ、それがまあとにかくもう最大の違いだと思うんで、ね、うん、前作と今回の作品で、でそれがどういうことになるのかっていうと、まあいろんなことがあると思うんですよ。で例えば「蛇の道」っていうタイトルはあの、まあ、簡単に言うと、まあ、どのショットにも大体蛇の道風なものがあると。でそれどういうことかっていうと、大体まあその画面の、まあ、縦の線ね、画面の中の縦の線っていうのがあると。でそれでその縦の線っていうのはその要するに画面手前から画面の奥に向かって線が伸びてると。でそういうのも それもそのもうすでにその前前作で もあって、大体まあその舞台になってるあのなんか廃屋みたいなところも似たような広さの空間で、でまあ一方には扉が開いてて、その奥にこう行けるかもしれないような感じで扉が開いてて、その空間的には反対側にはまあ壁があって、まあそれがまあなんていうか終わりっていうの、今回のね、あの作品でも終わりみたいな話を重要視されてると思うんだけど、壁があって終わりだけど、基本的にはその壁の反対側を撮った時はまあ奥まで伸びてると。でいろんな絵がね、あのいろんなところに画面の奥まで線が伸びてるっていう絵があって、あの田村さんの田村さんっていうかその98年のやつでもそうなってて、例えばそのまあ、ただ98年のやつだと奥まで伸びてるんだけど、奥までずっと焦点が当たってんだよね、うん、だけど今回のやつはで例えばね、例えばホースで水かけるっていうシーンがあるじゃない、はいはい、あれ同じシーンがさ、その多分ご覧になったと思うけど、前回のそのやつもあって、うん、はいはい、それねホースがあのね画面の奥まで伸びてんだよね、うん、でそこを通じてなんか相川翔が歩いてくるっていう、でずっと別に相川翔が歩いてくるからって、手前にいる、だっけあの、香川さんに会ってた商店が今度相川翔に送られるみたいなことも全然なくて、もうずっと同じそのフォーカスの体勢のままで、あの画面の奥まで、まあ、多かれ少なくくっきり見えてる絵の中 でその画面もう本当ヘビーなわけ、あのホースがヘビーみたいな感じで画面の奥まで進んでて、そこに沿って相川翔が画面の奥から来ると。で画面手前にいるで、うん、その香川照之なんか言う、なんか言う逆だったかもしれないけど、うん、でそれでとにかくでそれで今話にもした通り、その2人の登場人物なり3人の登場人物を画面の中で縦の線に沿って配置するっていう あの手前の人と奥の人、こういう配置ももうすでにあの前回の作品でもあるんだけど、うん、たくさん、うん、でそれはやっぱりさ、縦の線っていうのが蛇の道だから、うん、あの縦の線を作るために 前後にあの登場人物を配置するっていうのをしてるんだけど、今回のやつはその前後に配置することで、そのもちろん蛇の道なるものをこう画面の中に導入するっていうのもあるんだけど、と同時に焦点でスピン送りをするわけで、ほとんど必ず B 送りすると。でその転換点がすごい面白いのは、 転換点っていうか最初のショットがすでにもうそういうものになってるわけ。最初のショットってなんかそのアルバーマンのパリの街中、パリの街中のとある道の真ん中あたりに柴崎コウが画面の向こう側を向いて立ってて、で一応固定、まずその段階で固定なんだけど、でその道がね、あの画面の奥までずっと伸びてて、まあ奥の方でなんかこう T 字路みたいになってるんだけど、まあ、とにかく画面の向こうで、このね最初にこの作品で見せられるこの絵は全部画面全部焦点があって、で画面の奥で人が何人歩いてるとかも全部見えるよね、都合奥なんで全部見えるよ、ね、でその柴崎公がそれで画面っていう画面で、僕らに背を向けて立ってると、でこれが振り向いてこっちに歩いてくるわけ、振り向いてこっちに歩いてくると徐々に柴崎が徐々にこうそのカメラが柴崎公によるあるいは柴崎公がカメラによると同時に背景がボケてきて柴崎公だけに焦点が当たるようになってて、それで突然の切り返しで、なんだっけアルベールっていう人の、まあ、役名でアルベール、まあ、柴崎コウさんの方やってるのは左翼だっけ、左翼が寄ってきてそのもう突然その切り返しであのアルベールの正面からショットなんだけど、もうそこではもう完全にアルベールだけに焦点が合ってて、もう画面の後ろ彼の後ろは完全にボケてる、なんかだからこういうこうもう はっきりしてるわけよ、まあ、この作品はあのもうなんていうかボケた絵を導入する作品ですよと、うん、で、まあ、そういうことがまあ面白いんだけど、うん、まあもともとね黒沢さんのその作品っていうのはボケた映像っていうのは結構重要でもあるんですよね、うん、多分同時に、うん、ただそれがピントで、やってそんなにこう実験されてこなかったっていう、うんうん、で最もあの黒沢さんの作品でボケた映像を導入する装置として有名なのは
鳥ぼけ
そう不透明不透明のカーテンですね、不透明のカーテンで不透明のカーテンが、まああまあ、作品でありとあらゆるところに画面に対して水平にこう貼られてて、うん、向こう側で何かがごめいてると、うん、向こう側で何かがごめいてて、もういろんなところでやってる、でだからまあ、いわばピン送りでぼかされる方はいわば不透明のカーテンを突然かけられるみたいな、そういうだからピンでそういうなんかこうピン送りって普通ね、普通あのインターネットとかで学生がじゃあピン送りついてだから書こうかなみたいな感じでインターネットでそこら辺のじさんおばさんのやつ読むと、要するに観客のね眼差しやで焦点眼差しや注意をね A 対象 A から対象 B に移すための装置ですみたいに言ってるけど、それは全然嘘で、そうじゃなくてボケたからって見なくていいわけじゃないから、ね、ボケたからってボケたこと自体を見る必要がある、だからで焦点が当たったり当たったあるいは焦点から当たり外れたもの、それを両手同時に見ると、同時に見るのが黒沢さんが今回やってるピン送りで、あの一般の、ね、ピン送りではもちろんあのこっち見てくださいあっち見てくださいっていうのもあると思うんだけど、あの黒沢に関してはなんか、まあ、そのピン送りで作られるその、ボケっていうのは、うん、あのその不透明のカーテン になんかこう、関係づけて考えるべきものだと思う、で、まあ、それで言うと、まあ、不透明のカーテン今回も、まあ、1回だけかな、うん、出てきて、まあ、それをまあ剥ぐと、まあ、そのなんかこう標本みたいなのが出てきて、でそこでまたさらにその標本を割るとより一層その標本の中に見えてることがはっきり見えるっていう、こういうなんか仕組みっていうのが、これとまあだから関係があるというか、でもちろんそれでそのでボケるみたいな話は、映像のボケっていう話はもちろんもう後でもう一回もうちょっとこう細かいシーンの話みたいにしてもいいんだけど、とりあえず映像のボケっていうのがこの作品で重要なのは、それはもう実は前作から重要だったんだけど、最後にこれがお前の娘が犯されて殺される映像ですっていうのが、まあ、最後にこう翔さんが香川照之に見せるじゃない、見ろとか言って、 で、その時にとにかくあそこでの緊張っていうのはボケてんのか、ボケてんのか鮮明なのかってことで、ボケてる絵が鮮明になる瞬間が怖いわけ、うんうんうん、だからもうこの人とだって蛇の道の一番重要なのはビデオなわけで、重要っていうのはお話上重要なものはさビデオで、で一方でそのあのはい、うちの娘が8歳で、なんとかで殺されただとか、なんとか生活安堵があるだとかっていう時の、うん、あの絵の鮮明さみたいなことはそれはそれであるじゃない。でこれが全くボケてる絵が一個もないっていうのはそれを考えるべきなんだけど、それを考える時に重要なのは最後にこの今回のバージョンでもいいし、前回20年前のバージョン、15年前かなのバージョンでもいいんだけど、最後に見せられるあの絵がボケて始まるけども一瞬一瞬ピントが合っちゃうみたいな、そのピントが合うことの恐ろしさみたいなのがあるわけじゃん。でだからこのピントが合わない、ピントが合うってこと自体がなんていうの、画面に、まあ、それ自体が演出っていうか、うんうん、面白いポイントになってると、まあそんなようなことだよね。だからうん、
そっか。いやでもなんか今の話とつながるのかなと思っていたところとしては、うん、まあ、その不透明、画面の中に不透明さが現れるっていうのは、まあ、不透明さっていうことでいうと、そのなんかさっき最初におっしゃられたその冒頭のシーンで、まあ、柴崎コウから、そのアルベールに切り返されて、まあ、その、柴崎コウは最初のショットでちょっとだけ離して、でそうすると切り替え、アルベールの顔に移って、そうすると柴崎コウの声は画面の外から響くっていう形になっていて、で柴崎コウ、今回の柴崎コウはあの相川翔と違って、なんかそういう感じがすごいいっぱいあるなって思っていて、っていうのはなんか口元とあの、うん、フランス語で発せられるセリフがなんか切り離されてる感じがある。でそれは例えばその後のシーンでもなんか口元が微妙に映ってなかったり、暗い画面で口元がよく分かんない引きだったりっていうことがずっとあって、まあ、それはもしかしたら、まあ、柴崎を今回フランス語での演技に初めてチャレンジしたっていうことなんで、そのことをなんの苦肉の策として現場では一応口は動かしてるけど後でフランス語を録音したものを載せてるっていうことなのかなと思いっていう考え方もあるかもしれないけど、なんか そうじゃなくてやっぱりそれも一つ絶対演出だろうなっていう感じがするのは、それこそやっぱり最後にこうあのまあとあるシーンで、まあ、それは前回の蛇の道にもあったんですけれども、そのあるその最後の決闘の舞台となる、まあそれも廃屋みたいなところですけど、そこでなんかすごいあのテレビモニターがいっぱい並んでいて、そこで、今度柴崎コウがその、まあ、香川照之にしろアルベールにしろ、それまでその、関係者にビデオを見せながら読み上げていたあのセリフを、今度はもう柴崎コウの声だけがずっと響いてる、なんかそれを読み上げてる声だけ響いてるっていうシーンの後に急に柴崎コウの子供自身も何かそういう目に遭っているっていうようなことがあの声で説明されるっていう、まあシーンがあって、やっぱりなんか柴崎コウの声だけのこれなんか柴崎コウのなんか体と切り離された声みたいなものが、まあ一つなんか重要なあの作品のこう重要なポイントなのかなって見てて思っていて、それでやっぱり最後のシーン、その最後読み上げる声のなんか不気味さみたいなものを増幅するためにの演出として、なんかずっと口が映んなかったのかなっていうふうに思っていて、まあ、それもやっぱりなんか口の前に何かこう不透明なカーテンが引かれてるっていうふうにも言えるのかなって今ちょっと話を聞いてて思いました、
うん、なんかその件で言うと、その黒沢さん自身がすでにいくつかのインタビューで、うん、まあ、柴崎コウのそのさんのあの眼差し、うん、みたいなことを重視した感じのことをおっしゃってて、うんうん、セリフでもなんかちょっといまいちフランス語がボソボソっつってたから、ちょっとなんつってのか確認してこなかったんだけど、まあ、字幕で見る限りあのなんだっけ、蛇の瞳 ったとかでも蛇の眼差しみたいなセリフが多分あったよね。でそれを置いといて、だからその何かこう瞳を取るための問題に何かこう寄せがちなポイントだと思うの、うん、今の、 あの川木和田さんがおっしゃったこと、うん、だけど例えば僕なんかも本当にそう思って、最後にその、自分のその、日本に住んでる自分の旦那と、うん、旦那さんと、インターネットっていうのオンラインでお話しするっていう、うん、でそれをそのまあとそのデスクトップのパソコン越しに、柴崎こう撮りますよっていう時に、デスクトップ の, そのパソコンのそのパソコンがもう顔の下半分を全部隠してて、目だけがこう映ってて、その時に柴崎コウが今までずっとその旦那さんは日本の人らしいから日本語で話してるんだけど、その時初めてなんかチュラフォンジュア、まあ、デボラみたいな、デボラに売ったのは説はキラボンジュアデボラ、それデボラに売ったのはお前だろみたいな、お前だなみたいなこと言うんだよね、うん、その時も影山さんが言ってる、まさか影山さんが考えてた絵だと思うんだけど、その時もほんと口が見えない、うん、で目だけが見えてるんだけど、これやっぱり僕もやっぱり柴崎コウと目みたいなことも多分重要、もちろん監督が言うぐらい重要なんだと思うけど、むしろ口が映ってないことの面白さっていうのが、うん、まあ、あるよね、はっきりね、うん、でその喋る時にそのな口のみならずこう、だからこう例えばそのピン送りの話も、うん、多分そのまずピンなんていうかピン送りの話も多分ちょっとはっきり覚えてないけど、西島秀俊さんとのシーンがあるじゃん、はいはい、なんかの病院の患者さんと お医者さんである、さよ子の会話、うんうん、でも必ずしも喋ってる方にピントが合ってるわけじゃないっていうか、喋ってる方がボケてる場合もあるっていう、だからこれもなんかその影山さんの言ってる喋ってる人が必ずしもはっきり見えるわけじゃないっていう、いうようなことに関係があるだろうし、でしかもそのなんていうのかな、こう2回こう西島さんとその柴崎さんのこうショットシーンっていうのがあって、それどっちだったか忘れたけど、そのあるどっちかの回の方にすごくそのなんかこう先生の席みたいなところで仕事をしてる柴崎さんに、その左横にそれ患者さんであり西島さん演じる患者がすごい寄ってくるわけ。その時も左横を撮った絵にそれもすごい寄ってるから、そこに西島さんも入ってるんだけど、西島さんの顔は全部撮ってる。でその時に西島さんが確か話してて、で今度は上にカメラがその同じショットでそのまま上に上がると、今度は左右額しか映って、僕が下の方で額しか映ってないって、とんでもない絵になるっていう。でそれをでどっちがどう喋ったか忘れたけど、なんかそういうこうなんかこうなんていうのかな、多分それもなんかどういうこう影山さんがおっしゃった問題とどう絡んでるか、ちょっと記憶が曖昧だからちょっと全部言えないんだけど、まあ、まあ見てみる必要があるよね、うんうん、
でもそのだってまさに 目、まあ、まさに目が強調されてるって言えないこともないけれども、それだけじゃないだろうって言うしかないのは、そのそもそもそのまあ黒沢さんとしては珍しくって言ってもいいかもしれないですけども、その柴崎コウとアルベールが初対面したシーンというのが急に何ヶ月前みたいな、急にその
3ヶ月前
みたいな、ね、3ヶ月前分かりやすくフラッシュバックしますよって言ってフラッシュバックするっていう、うん、まあ、それ自体黒沢さんとして珍しいような気がするシーンが導入された時も、
うん、
それは病院の廊下を、まあ、それこそそういう蛇の道みたいな縦に続く長い道を撮ってる、うん、カメラに、 アルベールが病室から出てきたのかな、なんかそれで映って、でアルベールを追いかけていって、アルベールがどっかなんかその窓際かなんかに腰を下ろすと、そのカメラのまま画面外からなんかサバムシとかって柴咲コウが言うっていう、うんうん、もう、ま、顔も映らないまま、まあ、そのほとんどカメラと同化したって言ってもいいような仕方で柴咲コウが出てきて、なんか声だけを発するっていう、まあ、その後切り替えさればするけど、それ確か窓越しだったのかな、なんかまあとにかくそんなにこうなんか目っていうよりはやっぱり何か声っていうものがすごい何か強調されているような出会い頭の、まあすごい異様な撮り方だったと思いますけど、そういうシーンもあるし、何かやっぱり目だけじゃない何か演出的な意図があったんだろうなっていうことを思いましたね、うん、
まあそこもね、その僕今影山さんの話 の, その前のところだけ受けて話すと、うん、そこのなんかカメラの動きが非常に面白いのは、うん、一回そのもうその画面の奥にまっすぐ伸びてる病院の廊下を、うん、看護婦さんが車椅子に乗った誰かを押している、はい、その後ろをついていくんだよね、カメラがね、うん、ついていくんだけど、途中からカメラは交代して、なんかその診療室の扉、縛った扉みたいに映って、さらにずっと引いて、でそうすると少しもう画面のかなり奥に行ったその看護婦さんと、なんだっけ、その車椅子の人が少しボケ始めてて、でそれでもうその蛇の道そのものになって、そこにそのなんかあたかもこう蛇の道にアルベールが 入るみたいな感じで演出になってる、わざわざカメラが一回下がるわけね、それでなんかこうそこに入ってくるみたいなことだよね。でまあそうは言ってもね、その、まあ、そういうさ、まあだけど僕がなんか、だっちゅうかな、だから、あとはその前回のやつでとの比較で言うと、僕が少し変わったなと思うのは、向こうではその香川さんが演じてる人、こっちではそのアルベールっていうその役名のもの、うん、あの人がその例えば町山リックとかグレゴワールコランとかにビデオ見せるときにビデオ持ってくんだけど、それがさ、まさにこうだっていうか、縦の線が画面の奥まで続いてるっていう、そういう構図に対して真横にこうずーずー、まあ最初の方だけど、いくつかのバリエーションがその後できるから、真横にこう出してくるじゃん、真横、はいはい、だからこれね、横っていうなんか横のこの台っていうか直線的な移動っていうのも、要はテレビが特に体現してて、あれはだけど前回の98年のバージョンではかなりガタガタって感じで、かなりいい加減なラインをたどって画面の中に導入されるんだよね。だからあそこの横のなんかこう移動っていうのが新しく導入されたよねっていう、でも僕はこれやっぱ横結構重要で、なんでかっていうと、そのね、技術的にもそうなんだと思うけど、2人の人が画面の中で、これちょっと横の話にちょっとずれるけど、2人の人が画面の中に横にこう多かれ少なかれこう横にこう大体同じ位置、同じ線の横線の同じ横線乗ってる時っていうのは P 送りができないで、できなくて、で両方にこう大体の場合両方にこうピッと合ってる状態で、だから画面の奥にマチュアバリックがとらわれの身としていて、その手前にそのアルベールとサヨコがいるみたいな絵で、それを後ろから撮りますみたいな時に、この2人に焦点を合わすと、この2人に焦点あって、マチュアバリックは焦点が合わないみたいな感じで、その焦点が合うグループみたいなのができるっていうの、なんかそういうものもあるんだよね。でだからつって、じゃあ縦に配置した時に常にどっかに焦点があってどっかがボケてるかっていうと、まあ、そういうわけでもなくて、それもなんかその似たようなことをちょっと違う角度から前作ではやってたんだけど、ほなまた新しいやつ連れてくるからちょっと新しいとこ作るよみたいな感じで、だから新しいそのなんか高速だっていうのあれ鎖みたいな、壁に鎖くっつけるよみたいな感じで、左翼がさ、なんかだっちゃあれっていうのは溶接みたいなことやってて、でその次にそれ画面手前に左翼がいて、その画面の真ん中中継っていうの、中継のところにマッチュアバリックがいて、なんか 落とされたものを食べてると。でそのガベの一番奥のところにアルベールが入ってきて、アルベールがこうやってピストル撃つと、うんうん、それでだから縦に1,2,3 っていうふうに前傾中傾後傾にそれぞれものが配置されて、全然違うことを3人がやるっていう、うんうん、あの絵っていうのは似たような絵が、本当に似たような絵がちょっと違う方向と違う順番で あるんだけど、うんうん、あの前の作品でも、うんうん、で前の作品はさっきから言ってる通りこうピン送りとかどっかがボケてるとかそれないから全部くっきり見えてるんだけど、ここの作品でもそれがくっきり見えてたりもするわけ、うんうん、今のやつは。だからなんか必ずしもどこかボケてるわけじゃない場合もあると、うんうんうん、でそれでしかももう一つ言っとくと、じゃあ横並びの時には必ずピントが全員に合ってるんですかっていうと、そうでもなくて、初めてあのクリスチャンサミとかっていう最後 そのなんかセキュリティのおじさんが初めてデボラの話をするときに、まあ、そう切り返して、まあ、リアクション見た感じで2人、その要するにアルベールと左翼が2人で並んで一つのショットに映ってる、ほぼほぼサイドバイサイドにその一つのショットがいるんだけど、すごい微妙にもうピン送りを何度も繰り返してる、この2人の間で。でそのことで何が作られてるかっていうと、その彼らは、まあ、一応前提として彼らがさ、その家にさ、まあ、いわば、まあ、鍵渡しさん風に言えばその家に、まあ、画面外からクリスチャン・サビーさんの、うん、そのデボラについての話とかさ、デボラがどんなことやってたか、臓器売買やってたぞとか、そういう話をするかさ、うん、あるわけだけど、そこにその2人の人がいやほぼ並んで写ってんだけど、ピン送りで、アルベールがはっきりしたり左翼がはっきりしたり、アルベールがはっきりしなかったり左翼がはっきりしなかったりっていうことがもう 3,4 回繰り返されるわけで、これって何っていうさ、でなんかやっぱりに2つのその話を聞く2人の人の2つの異なる何ていうの反応っていうか、反応のリズムっていうか、だからもう1人だけ取り出せば、ある人は何ていうかくっきりしたり 不鮮明になったり、またくっきりしたり不鮮明だったりしながらのそういうリズム見て聞くことでの反応っていうか、反応のリズムみたいな、でそれとは違う反応のリズムを生きてるもう一人の人がいるっていうような感じで、もうこれはい、いやなんかこう本当にバカバカしいけど、そのピン送りのよくあるトラサ映画風な説明でね、こっちに注目あっちに注目とか、それ全然関係なくて、もうみんなこう明々となんかホタルさんみたいな感じで、みんなで明々じゃなくて、それぞれが違うリズムでその話を聞くっていうことが一つのショットが作られるっていう、なんかそういうのもあるよね、うん、
なるほど。
でなんだっけ、あとまあすごい、まあ僕がその P 送り関係で最も関心があるのは、関心がある一つのところは、まあ、多分大枠ではさ、これってさ、要するにアルベールはここが終わりだと、アルベールはここが終わりだって、うんうんうん、それに対して左翼はいやそこが終わりじゃないですよと、まだまだ続けなきゃいけないと、あもっと先まで進みたいと、私についてこいと。でこれ西島さんとの会話でも似たようなものがあって、終わりだったらいいけど終わらないことが大変なんじゃないですかみたいな、うん、蛇の道の話ってそういう話で、で蛇の道に今回だからその画面奥が特にボケるように導入され、画面奥にボケが導入されるっていうのは、終わりが見えてる場合でも見えてる、終わりがボケてる、終わりが見えてる、終わりがボケてるみたいな、
ボケて見えてる、
そうでボケてだから見えてるからっつって、終わりが見えてるわけ、終わりが見えてるわけじゃないかもしれないっていうか、なんかそういうそのだけど、どっちにしてもアルベールはここが終わりだっていう人で、左翼はいやそこが終わりじゃないっていう人で、その2つの力が
ボケたりクリアになったりし合ってるっていうの、うん、でだから僕すごいはっきりした気持ちでここが終わりだって言うんだけど、そうするといやまだ続けなきゃいけないっていう声が聞こえてきて、ここが終わりだっていう宣言がボケて、うん、でもっと続けなきゃいけないよねっていうふうに同意を求められて、うん、そうだよなっつってもう一回また明るく鮮明になるっていうの、うん、みたいな感じのさ感じのことなわけ、うん、でそれでなんていうので、それと最も僕がそういうのに一番ぴったりだよねと思ったのは、あのとにかくサミそのクリスチャンサミもう殺すかみたいな感じで、なんだっけ なんかあそうだそうだ、チェーンを巻かれて、気を失って椅子に座らせられてたアルベールが目を覚ますと、あ俺はもうあいつを殺さなきゃみたいな感じになるわけそうしてその時に立ち上がって画面の手前にそのアルベールがいて、画面の奥に、左翼が配置されると、その時にはで、それでその時にはでも俺もうあいつ殺さなきゃみたいな感じで、殺すしかない、もう選択肢がないみたいな感じで、そうするとそういう風になって、画面手前にアルベール、画面の奥に左翼で、画面の手前のアルベールに焦点が当てて、画面の奥の、左翼には焦点が合ってないっていう状態になるんだけど、ちょっとでアルベールが左翼の方を振り返るんだよ、うん、振り返るその運動の画面の中でのくしゃくしゃの動きに合わせてピン送りされるわけで、それであれ今度は左翼がはっきりして、アルベールがあのなんていうの、ボケるわけ、その時に、でその時に左翼が本当にそれがお前が望んでた終わりなのかみたいなこと聞くわけ、うんうん、でそれでなんだっけどうすんだけど、それでその後に そこにその何かあのハバルと、ゲロンとかいうそのグレゴリアル・コランとコリランとあのマッチュア・マリックが2人で横並びに、壁沿いに横並びに死んでる絵みたいなのが入って、それでなんていうのかな、それで左翼が またその左翼をアルベールの絵に戻るわけで、その時にはまだその左翼がくっきりしててアルベールがボケてるっていう、また そこから再開するんだけど、だけど左翼が、指をさすんだよ、うんうん、指をさした瞬間に今度はアルベールがはっきりして、や左翼がボケるっていう、でこれで何が起きてるかっていうと、簡単に言うとアルベールに関してははっきりしてたけど、左翼から何か言われてボケて、何か言われると同時にその、なんだっけ、ラヴァルと、ゲアンの絵を見せられてボケて、それでもう一回鮮明さを取り戻すっていう。そういうことが起きて、で逆に左翼はボケたいからはっきりしたいんだってまたボケると、うん、だけどじゃあなんで左翼はっきりするのかっていうと、介入するから、
なるほど
変なことではっきりするんじゃねえよみたいな感じで介入して、一回ぼやかして、もう一回アルベールがはっきりする時にはもう続けなきゃいけないよねってことがはっきりするって、終わりだよね、これが終わりですってことが、もうこれ以外選択肢がないよねってことがはっきりしてたことが、そんなわけねえだろっていう介入がはっきりした、それこ そのラヴァルとゲロンの絵ははっきり横並びだから全部に焦点が合ってて、しかも壁で終わってて、ね、こうはっきりしたはっきりした左翼の発言とはっきりした絵で、ボケちゃうわけ一回、だけどももう一回鮮明さを取り戻す時に、あまだ続きがありますわなと、でその後で、しかも面白いのはその後で二人はね、一つのショットの中でほぼだってほぼ横並びになって、二人ともに焦点が合ってるっていう、でも焦点がはっきりした同士で続きますよと。
なるほどね。
でそこで左翼が、あのジュルザレプリロン、もっと私先まで行きたいと、 じゃあ一緒に来てくれるかっていうふうに聞くわけ、うんうんうんうん、なんかそういうねはっきりくっきり、うん、本当にこうはっきりくっきりみたいな、はっきりとかボケバスみたいなことが、うん、そういうこととして使われてるっていうのは、うんうんうん、
でもまあその終わらない感じっていうのはその前作よりも今回、まあ、もっと分かりやすいところで言うと結末がそもそもなんかこう本当に終わったのか新しい始まりなのかみたいなそういう感じの終わり方だったりするし、まあもしかしたら、まあ、正確に覚えてないですけど、まあ、さっきもおっしゃったようにその柴崎コウが旦那さんとあのオンラインでパソコンの画面を通じてやり取りしていて、そのこうパソコンの画面の中で喋っているあの旦那さんが映ってるんだけど、そのパソコンの後ろとかはもしかしたらボケてたのかもしれないし、なんかそう考えると確かそれでなんかこう終わらない感じ、しかもボケてるような視界が晴れてない感じっていうのはすごい今回は新しく導入された部分なのかなっていうのは思いました。
そうだね、だから本当になんていうのかな、あのその2人画面に2人人がいなくても、うん、あの柴崎コウさんだけが1人画面に映っててもボケちゃう時もあるわけ、うん、でそれがそのまさにダダサった裸足の最後の裸足だから、その、うん、瀬戸はキラボンジュ、うん、キラボンジュはデボガのとこじゃなくて、うん、あのもう一個前のところで、はいはい、柴崎コウがパソコンに向かって話してるわけ、うん、でカメラが柴崎コウの後ろぐらいから横にだんだん回る動きの時に、はいはいはい、最初はね柴崎コウに完全にそのあのピントが合ってる、うん、で横に回ったらボケるんだよ、うん、それでなんでっていう感じじゃないんだけど、その画面の奥になんかちょっと薄暗い廊下が伸びてて、そっちに焦点が当たるわけ、なんなんだっちゅう、うん、だからもうなんかこれでなんかもう黒沢清志のね映画をね、まあ、ほとんどよく、まあ、スパイの妻じゃなくてなんだっけ、だけど一緒に撮った人だからそんなことあるわけないんだけど、まあ、仮にだよ、黒沢清志の映画をよく理解してない人ね、フランス人の映画撮影監督がね、まあ、気ぃ利かしていろいろピン送りもしましたよみたいな余計なお世話でしたみたいなことじゃ全然ないわけ。でもちろんだけどそういうようなことだよね、うん、でうんうんでだからもう本当に皆さんにねとにかく関心を持ってもらいたいのは、とにかくまず ピント送りから始まっての、うんまあ、どこがボケてどこがボケてないのかということを、うん、前必ずの問題で逆になんか何もボケてないということのびっくりさっていうのが、例えばその最後 その工場でかい工場入った時の一発目の内部の絵、すごい広い絵で、うん、ものすごいなんかせなんていうのなんか骨組みみたいなのがすっごい入ってたけど、うん、全くボケてない全くボケてない、うん、すっごいあのはっきりしてる。でところがそこでなんかとのあなんかの佐和子がどっか行っちゃったぞみたいになって、あのアルベールをアルベールだけを画面に残した絵に、それは今言ったのは人間映った絵なんだけど、アルベールだけを中心にした途端にアルベールの背景がボケ出して今度はそのあまた佐和子いるかもみたいな感じで、佐和子はちょっと上のなんかアルベール視点でまあなんかだというふうなことを想定される絵として、ちょっとこうなんていうか行革で佐和子らしきものがまずボケて出てくる、ボケて出てきてスピードがあった瞬間にもう佐和子は画面の外に出てっちゃう、でショット自体も終わっちゃうみたいなこともあったりして、でまあそういうことだよね。で、まあそのボケてるボケてないで言えばだよ。まあでもそうは言っても多分その画面の中でこう前後に配置するっていう時に、これがだから鍵和田さんのその語り手っていうの、うん、そうまあ一種命令を発する人の、姿がはっきり見えないみたいなことでもあるんだと思うけど、そのやっぱりそのもうここで終わりです、いやいやそんなことないですよまだこれからですよっていう人の組み合わせ、やっぱりどっちかっていうといやいやそんなことありませんっていう人が命令風な側面はあるわけで、でその時にこの2人をじゃあ画面の中に配置するっていう時に、まあどっちかっていうと多分 左翼、実はアルベールが前傾にいて、その後ろに左翼がいるっていうの。で、で最後もそうだよね。イヌレステクなんだけど、あんたがもう一人残ってるみたいな時も、まず最初に、まあ、あれなんかアルベールを中心にして、アルベール手前に、まあ、奥さん、元奥さんのロガとかっていう人がいて、それがまあとりあえず死にますと。でそれも全部くっきりした絵として、アルベールの肩ごボケた、アルベールの肩越しに全部一回もあのボケない奥さんの絵がある。でそれのまあ一種もう逆から撮った絵として、今度一回殺した後に、あの今度はアルベールが画面の手前で座ってて、そこにこう画面の奥から最後が来るんだけど、最後ずっとボケてる、ずっとボケてる、ずっとボケてて、あのどういうタイプで言うのか忘れたけど、今度はお前が残ってるって言った時に確かはっきりするんだよ、最後が。で今度はアルベールの方はボケちゃうっていうの。なんかそういうさ、なんかこう、なんかここでも終わり終わらないっていうことと、あのなんちゅうの、ピント送り、あるいはまあその鮮明かボケてるかっていうことが組み合わさってるっていうの。だからまあ簡単に言っても先が見えない、見えるみたいなこと、うんうんうん、ただ見えるからっつって見えてるかどうか分かりませんよっていう、見えることがいいことなわけでもなんでもないっていうかね。うん、
なるほど。
見えて先が鮮明に見えた場合には本当にその先ですかっていう、うん、まあ、だけどどっちにしても、まあ、だから僕はなんか今回の作品はとにかくその件、うん、今までもちろん黒澤さんの映画の中で物がはっきり見えないっていうのは、もちろん黒澤さんホラーの人だから、うん、物がはっきり見えないっていうのは今まですごく問題になってきたテーマだと思うんだけど、ここまでピントに集中してやった作品は初めてじゃないのかなっていうふうになんとなく僕は思う。
なるほど、
うん、
そうか、技術の問題としてそういうの。
そうだね、だから、うんうん、やっぱりピント送りって本当にそのなんかこっち見てあっち見てのだからそのだからまあいわばこうだか僕の中ではこんな感じだよ、なんか本算数のズームみたいな感じ。
あ
ー、本ズームっていうのも本算数がやるまでなんかもうやっぱりここ見てちょうだいよみたいな、うん、だからみんな本当だってさ、もうなんかそのヌーベルワーグだとかなんだとか言ってるようなさ、まあ、僕らみたいなさ映画好きっていうのからすると、うん、ズームってちょっと余計なお世話っていうか、ズームやる監督はもう信じないぞみたいな、
ちょっとダサい感じ
みたいなことあるわけじゃん、なんかパゾリーとかさ、うん、なんかもういい加減しろみたいなあるわけじゃんで、だけど本算数がさ、いやズーム意外と面白いかもみたいな感じで持ってきたあの感じと似た感じで、本田さんもそれ以降結構長い、もう20年くらいぐらいズームをやり続けて洗練させてきて、さっきもうやめちゃったみたいな、どうなんだか分かんないけど、
でもそれこそその本算数はボケをテーマにした新作を作ったって言ってますよ、
ね、あそう、
全編ピンボケしてる、ちょっとなんか話しかないですけど、なんかそういう話をなんか聞きました、新しい作品で全編ピンボケしてるって。
うん、
そ
っ
か、
だからまあ黒沢さんはそのピント送り、うん、ラックフォーカスを、うん、の今までのこう映画の文法的な使い方から完全に解放して、うん、ボケたやつと鮮明になったやつを同時に平等に見る必要があるっていう、
うん
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 うん、でなそれ以外にももっと低レベルの話をしておくと、うん、とにもかくにも気持ちとかも一つも映ってないと復讐とか言って、
あ、はい、
まあ、そういうのは簡単に確認しとく必要あるかもね、うんうんうんうん、復讐シリーズ、まあ、これ全部言う、それはもう90年代末の復讐シリーズ4作、うん、復讐1復讐2蛇の道蛇の、熊の瞳、うん、まあ、最初の2つはまあビデオで2つ、うん、残りの2つは大映で撮ったまま、うん、公開劇場公開作なのね、うんうん、でどれも気持ちは全く映ってない復讐するぞみたいな、うん、
だからなんかその例えばなんかじゃあ例えばさそのダガバシでさ今回の作品でもさはいじゃあお前じゃああのラヴァルと、ゲロンにお前らのうちどっちか一人だけ連れていくぞと、うん、で一人ちょっと打ち合ってくれと言うんで長回しすごい長回しになるじゃんでこう戻ってきて長回しだってそれであの画面のだすごく画面の奥に出ちゃって、うん、一つショットで長回し画面の奥に出ちゃってでそのサヤコとアルベールが、まあ、一緒にこうちょっと横の部屋でお茶を飲みますみたいなで画面の外でなんかちょっと高層みたいな聞こえて、うん、バーンみたいな聞こえて、うん、もう一回そのサヤコとアルベールと一緒にかカメラがこっちに向き直す時のお茶を飲むあのシーンとかももう復讐とか復讐っていうシーンみたいなものは、まあ、とりあえず一つも映ってないっていうの、うん、うん、
なるほど。
まあそういうことですよ。
そっか、まあ、とにもかくにもピンをどうピンと黒沢さんが向き合ってるかっていうところに注目するとこの作品がより楽しめるかもしれないって今。
そうだね、もうそれだけ見ていけばいいんじゃないかね、うん、
それだけで気持ちなんかおもんぱからないです、
う
ん、
そう気持ち
そうどうなってるかっていうことだけで、うん、随分と刺激的な作品になっていると。
そうだね、ピントのドラマだね完全に、
うんうん、なるほど、わかりました。
はい、
ありがとうございます。
いえいえ、
では来月もまたよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではさよなら。
さよなら。